それから10時15分から、11時15分まで1時間、自力と他力について、両子さん、秘書さん、お三方からお話をいただく。でそれに対して、11時15分から11時30分、15分間グループに分かれてですね、ディスカッションをしてもらうというようなことになっております。それから、その後10時30分から12時で、それで午前中の分が終わりまして1時間の休憩を挟みまして、ここからは実際に、実践をしてもらうということになっております。で、その後15時15分からやっぱりグループに分かれてもらって自分の会話したことをシェアリングしてもらって、その後15分間で、シェアリングの共有ということで、各グループから発表してもらうというような各ことになっております。それから最後15時45分から16時30分から、皆さんもね、疑問に思うこととか質問をしていただくことがあると思いますので、質疑応答というような時間を設けております。大体これが今日の1日の流れとなっております。で、あとお手洗いなんですけども、この扉開けていただきまして、左に進んでいただきますと女性用のトイレが3つと男性用のトイレが1つあります。それから階段を見ていただきますと、1つ男性用のトイレ1つありますので、こちらの方を使っていただきたいなと思います。で、今日はたくさんの方を見るんだろうので大体半分ぐらいはお坊さんで半分ぐらいが、大体の方というようなあのいうふうに思います。まあお子さんの中で今日はもっとした業界有名な方々をいただきまして、精進料理で有名な新婚さんとかですね、あともうすぐ映画があるんですけども、これ僕はお子さんっていうね、まあ豪華なんですけど、これ原作を書いた白川さんなんかもあって、師匠さん、医者さんが立ってくださいただいまご紹介がありました、東証学で扱っております和田と申します。一応こんな入れ立ちですが、僕も、お坊さんの端くれでございまして、中国新聞を取っておられる方は1年前ぐらいですかね、先進街にアップデートする仏教の話がこう出ておいて、でそれはこうまさかこう広島で、ね、できるようになるとは、でまさかこう自分のところでできるようになるとは全くこう想像もしてなくて、一番僕がウキウキしてるじゃなかったかなとは思っています。ようやくこの日迎えられて、本当に今日はしかもこれだけ大勢の方が、ね、集まっていただいて非常にこう嬉しいというか、こうぜひ皆さんとこう今日は一日こう楽しんでいけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
あの別に当たり外れないです。その辺にいる人を捕まえて入ることはないです。知らない人として。できたら男女の方が面白いかもしれないんで。
男
女が方で。はい。喉ましくは。はい、はい。お願いします。顔パッと見て、お願いします。今、手が決まりました。余ってる人手を挙げて。はい。あそこそこ。もう余ってる人いない？はい、じゃあやり方を言います。じゃあ余ってるね、はい、じゃあ人ちょっとここに、あ、ちょっと見てください。あの周り、じゃあ江頭さんここに、はい、本当は僕もう少し段階踏んでここまで行くんですけど、時間がないからいきなりやったりですね。一人の人は、この両端を軽くこういう感じで持ちます。で、キュッと握らないで、指先で、なるべく感覚が分かるような感じですね。で、もう一人の人は真ん中あたりを、最初は真ん中あたりを持って、これを動かせばいいんですね。例えば上にこう動かします。はい、下に動かします。今、岩沢さんが動かしてるんだけど、僕が動かすのについてくるだけです。で、なるべく力を使わないで、ちょっと離してもらえる？これだけの重さだから、これをふわーっと動かしてるだけの感じに近いくなるように、こっちの人はそれについてくるわけです。上下ありますよね。で、左右もありますよね。それからこう回転もあります。これも慣れないとたくさん力がいるんだけど、慣れればちょっとやると、ここ僕はちょっと話してくる、これをこうに回そうと思うと、それが伝わるので、あ、こうだなって、これついてくる、ここについてくるわけです。まだ重たい。もっと不安に考えなくていい。考えてるとダメなんですね。で、最初はそんなに難しい動きじゃなくていいから、こういう単純な動きでいいんですけど、で、こちらの人はなるべくリラックスして楽にしてくださいね。この足踏まなくていいです。で、別に取らなきゃいけない姿勢はないので、これについてくるのに一番楽な姿勢を取るようにしてください。足動かしても構わない。例えば僕はこうにするとついてこなきゃいけないですよね。こう、例えばもっと難しくなるとこういう動きをします。はい、そうそうそう。で、動かしてる方は僕は音楽流すので、その音楽に合わせて、例えば日本舞踊だったら、ちょっと話してください。日本舞踊だったらこうなんか、扇子でこう、動くじゃないですか。ほら、話してやるじゃないですか。そのつもりで、ここに人がくっついてるのを忘れて、音楽に合わせてこれを、この棒を優雅にこう、この棒と一緒にこう、踊る感じですね。で、こう動いても変わりませんから、まあ人が行くからぶつからないように、こういう。だんだん途中で交代って言ったら、
パッとやめないで、この棒はずっと動き続けてるんです。で、タイミングはお互いに測りながら交代していきます。こういうふうに。続けてるんです。
でなってくると、まあ、今日やる時間ないけど、2人がこう、両方にこっちも3人で2人でこう操るっていうのを、まあ、発展系としてはある。今日はこれはやらない。2つやって、ウォーミングアップ。より分かりました。まあやってみましょう。じゃあペアで持つのと動かすのと。では音楽流します。はい、どうぞ動いてください。 ダイナミックじゃなくて最初は強で最悪だけでなるべく優しいタッチで動いてきます。肩の関節とか肘とか土台になってる足とかをうまく使って柔らかく動きます。周りもちゃんと意識してくださいね。人がいるので、で空間が空いてたらそこにスーッと動いていってもいいです。同じ場所でいると飽きてくる、こう飽きてくる感じ大事にしてくださいね。同じ動きやってて飽きてきたら肩を変える。軽く持って軽く動きます。動くのも軽く動いて座っても構いません、寝転んでも構いません。ドタバタ動かないですね。で、そのうち持ってる方が自分勝手に動き出すことが多いんで、そういう時はパッと止まってみてください。それでまた新しい感じで早く動かなくていいんです。ゆっくりゆっくり、お互い違う形で太極拳やってるみたいな感じで、お互いにコミュニケーションを持って、この接触感覚で分かりながら入って、それとなくボール動きを止めないで、口で、はい、交代とか言わないで動きながら変わっていきます。右手でやりにくくなったら左手に変わってもいいです。そうそう、動かす方がやりにくくなったら裏側に待っても構わないし、制限はないですから、いろいろ試してみてください。裏側から動かす手もありますよ。裏側から動かす手もあります。別に正面向き合ってなくても構いません。はい、でそろそろ真ん中がなくても偏った方を持っても構いませんし、両面で持っても構いません。周りを見渡して、どうしたらいいんだろう。動かしている人が別なところに飛び移ってください。別なペアのところに飛び移る。じゃあそこでパッと飛び上がって。それもさりげなく止まらないように。はい、さりげなく役割を交代してください。 相手を下の方に持っていったり、そう寝転がすようにしても構いません。動かすのと動かさないの変わりました。さりげなく変わってる。滑らかな動きを途切らさないようにドタバタドタバタしないように。そろそろ、動かす人まだ飛び移るので、どこに行こうか周りをちょっと意識して。はい、動かす人飛び移ってください。ペアが変わるとどういう感じになるかですね。まだ新鮮にやっていかないと、さっきせっかくできたやり方はもしかしたら通用しないかもしれない。だいぶみんな上手くなってきましたね。全然構わないでしょ、それで。はい、もう少しこっちずっと動きながら動き、2人で旅をしながらぐるぐると動きながら巡るって周りペット使わないようにうまーく避けながら周辺部に行ったり真ん中の方に行ったり動きながら、だから周りもちゃんと見てないといけないですね。やってることにばっかり没頭しないで、それを、言葉じゃなくて、触覚だけでコミュニケーションしながら、はい、最後1分間は、ちょっと別なやり方で、自分右手同士で、棒を支える、右手の手のひらで手のひらしましょう。はい、で2人でこう押したり引いたり動きながら、はい、で飽きてきたら右手から左手に変える。で1人の人は変えて、1人の人は変えなくても構いません。それも決まってないです。で丸い部分の丸さをうまく利用して、さりげなく、そう落とさないように変える。相手を感じながら目を閉じてやってみてください。股関節、これ体をほぐすのを慣れてるので、膝とか、ね、股関節、肘、肩、いろんな自分の動きの可能性を見つけていきたい。どういう時に落ちるのかなっていう。はいはい、いいでしょう。じゃあお互いに今のペアに手を置いて、はい、じゃあこう交代してください。また午後やりますから。はい、じゃあ適当に座って、扇みたいなのが始まるので、適当にこう扇形に丸くなって、じゃあまず両の作家からして、どうぞお楽に、座布団もありますので椅子に座ってもいいですし、自分が楽に聞ける格好を探して。
ってもらっても大丈夫です。
はい。今日さっきお配りした、中で一つの表があったと思いますけれども、それをちょっと。
お手元ない方はこれ、お借りしますけど、よろしいですか？はい、ちょっと。で、
ですね、はい、じゃあ、山下です。よろしくお願いいたします。今ね、これ録音してますけども、一般の講座サイトで今晩か明日にでもあげますので、アップしますので、それで聞いてもらったら、今日これらだったね、お友達なんかに紹介していただければと思います。はい。はい、それでね、今日のテーマが、自力と他力、なんですけれども、ご存知かと思いますけれども、前回のですね、金沢、5月の半ばに、終わり下旬にあった、ここからちょっといろいろな論争が始まってしまったので、それで、それをちょっと、決着をつけることで、それがそのまま自力と他力の問題に、解明になるはずなんですよ、ね。なので、今日ね、この表を作ってきました。この表ね、私も、今、大体1本で毎週話してるんですけども、それプラス、新人の朝日カルチャーね、西尾さんも言ってるんですけども、西尾さん交代交代で、朝からでやってて、朝からだと、あそこはもう本当に講座、大学の講義と同じようなもので、ホワイトボードに、たくさん書いて、私あんまり普段はもう話すだけでホワイトボードとかパワーポイントとかあんまり使わないのはないんだけども、さすがに朝からだと使って、で使うことによって結構分かってもらえることが多いので、で、これね、大体、もうすでに、そこに書いてあるから、いいと思うんですけども、これね、本当にアビダンマン の単なる、復習を兼ねながらね、やっていきましょうね。で、要するにね、どういうことかというと、この世界は何でできてるのっていう、質問ですね。これはもう別に仏教の質問ではなく、仏教の質問だけども、もう一般の質問でもあるわけですよね。それに対する答えっていうのは非常に、三種明解にできていて、ルーパとチッタと、ペタシカね、ですね、それと、ニッパーナ、この4つのもので世界はできてるよねっていうのが一応アビダンマの答えなんですよ。でこれだけでもすでにもううわっていろんな思いが湧いてきちゃうじゃないですかね。でただこれ4つだとちょっとね、まだ本質が見えにくくなるので、これを強引に、まとめちゃいますね。でチッタっていうのはもちろん心心ですね。でチェタシカっていうのが心女っていう、いわゆる属性ですね。だから心には、皆さんの心の中にはいろんなものが湧いてくる、怒りが湧いてきたり、そういうネガティブなものが湧いてくるけども、慈悲っていうものも湧いてくるね。そういうものを全部チェタシカって言って、ですね。だからこれまとめちゃえば、まとめちゃうと、 これがナーマってなりますのでね、この方が簡単なのでナーマにまとめちゃいます。でこれナーマっていうのは普通あの漢訳経典だと、名前の名って書いてあるでこれが、でこれはもう仏教とか何とかを超えちゃって、もう完全に精神的なものと物質的なものですね、なのでこれを合わせちゃうとルーパナーマって普通言われるわけじゃなくてナーマルーパっていうのが普通の言葉ですね。はい、でここまでまとめちゃいますね。でこの世界ってのは何でできてるの、ナーマルーパとニッパーナでできてますね。でナーマルーパっていうのは精神的なものと物質的なものと、ね、そして、それに対して、そうじゃないものがニッパーナね。だからこの世界っていうものは2つで、できてるよねっていう考え方なんだけれども、ここまでいいですね。語彙にまとめるとそうなります。で、ここから先が問題なんだけどもでナーマルーパっていうのは何のこと、まあ、この世界の、形あるものですよね。形がある、形があるね。それを三型って言って、三型でこれが、で、ね、これは要するにここのポイントは一体何なのかっていうと結構ここなんですよ。ここね、ここの差ですね。つまり、こちら側にあるものは、心と体、ね、そして心と体っていうのは全部作られたものですね。あるいは条件付けられたものね、だから簡易経典だと普通ウィって言われているものですよね。ですか、それに対してそうではないものがあるよね、ニッパーナっていうのは。だからそれは作られていないし条件付けられていないし、無意なものですよね。ですか、でこれと、世間一般との、考え方をどうなっているかというと、世間というのはもうこれだけの世界観ですね。でここまでは、世間の全ての人が納得する、哲学者だろうが科学者だろうが、小学生ちょっと無理かもしれないけど、この世界っていうのはほら物質的なものあるでしょ。だけども心っていうのは物質的じゃないよ ね、怒りっていうのも物質的じゃないよねって言って、まあ、だからやっぱり物質的なものと精神的なものとなる。だけどもそれは全部条件付けられている、ね、はい。だから、この物質的なものと精神的なものがこの世界にはあるよねっていうところまでは世間も納得いくし世間的な考え方なんですよね。で仏教はどこに仏教の特徴があるのって言ったらもちろん当然ニッパーナというものがあるよねっていうところからいきなり仏教っていうのは始まっていくわけなんですよね。で今ちょっと先走って作られたものだったんだけど、わざわざ作られたものって普通は世間は言わないわけですよ、ね、なぜ、なぜかっていうと作られたものっていうのは 作られてないものに対して言われているわけですね。で、無意っていうのは必ず無意っていうものがあって、成り立つ。だから参加だとか無意っていうのはもうすでに仏教的な考え方なんですよ。なぜかといえばそうじゃないものを前提としてその反対があるよねって。だから世間では、この世界って作られたものだよねなんて言い方しないじゃないですか、ね、この世界っていうのは条件付けられたものだよねって言い方しないんですよ。なぜ？条件付けられてないものが設定されていないかですね。で、それで、でお釈迦様は一体何を言われたのかっていうと、ニッパーナっていうものがあるんだよ君たちっていうことを言われたわけなんです、ね、で、そして、ここでこの表の中にあるように、世間とこの表の下の方ですね、世間の方は、ありますけども、世間のところにニッパーナというのは空欄になってますよね。で、これが決定的な違いですね。つまり、ニッパーナというものがないのが世間で、そしてニッパーナというものを設定した時点で、まあ、仏教的なものが、仏教というものがひなり始まってしまう。だから、その時仏教というものが始まった時にニッパーナが始まった、ね、ってことはその後の、お説教というのは結局どうなるかというと、この世界というのは苦しみの世界だよね、ね、ナンマとルーパでできている。で、この苦しみの世界から苦しみがない世界へ行こうよねっていうことですよね。で、だからわざわざ苦しみ、どっかってことを強調してるんだけども、世間ではそれは強調しないわけですよ。なぜかって言えばニッパーナっていうものがなくてもうこの世界しかないから、この世界が苦しみの世界なんて言われると困るわけですよね。わかります？だから何をしようしてるかっていうと、結局この世界の中で、まあ、ささやかな幸せを求めるっていうことになるわけなんですよ。わかりますか、ね、この世界の中で、まあ、人生で、まあ、いろいろあるよね。健康な時もあるし、病気になることもあるし、お金いっぱい儲かることもあるし、破産しちゃうこともあるし、ね、ギリシャはもちろん破産ですけども、ね、まあ、だけどいろいろ波はあるけれども、この、まあ、その波はあるけども、まあ、その中でせいぜいささやかな幸せを求めていこうよねっていう生き方じゃないですか、ね、で、そのささやかな幸せをこの中で何とか求めようよねっていう考え方に対して仏教がどう出たかっていうと、いやいやいや、この世界でどうあがいたって無理だよね。なぜ？この世界はどっちみち苦しみの世界だから、だからニッパーナっていうものがあるんだよ、ね、そしてそれは条件付けられないんだよ。条件付けられてないっていうのはなぜ大事か分かりますかね。で、条件付けられたものだったら非常に危ういわけですよ、ね、私らの体っていうのはもう今ね気持ちよくエアコン入ってますけども、暑かったらもうしんどくなるし、寒かったらまたしんどいし、要するに条件によってもう揺さぶられてしまうわけですよね。だから結果として苦しみの世界になる。だけどこっちは条件付けられてないということも一切条件関係ないわけですよね。そして作られていない、作られていないというのはなぜ大事か分かりますか作られたものだったら壊れちゃうからなんですよ。いいですね。だからそれぐらいニッパーナっていうものがあるよねって設定したことは、まあ、はっきり言って画期的なことだったわけですね。お釈迦様から。で、まあ、もちろんインドの歴史の中でニッパーナに類するものはいくらでもたくさんあったんだけども、お釈迦様の画期的なところはニッパーナへ実際に行く道をしっかりと説いたっていうところね。具体的にどこから、この惨めな私の現実から、まあ、あなたたちどうしようもなく惨めじゃないの、怒ったり、ね、あれしたり、でそこからでもこういう順番に行けばニッパーナ行けるんだよっていうのが基本線です。ですか？
で、まあ、私のビルマの時の先生がのパウセードっていう人なんだけども、その人の主張がね、象徴的で、その主張はニッパーナガミニパティパダーっていうんですよ。でパティパダーっていうのは道っていうことですね。 あるテラバダ教会の機関士の名前になってますけども、それからガミニっていうのはあの何々に向かってっていうことですね。だからニッパーナに向かう道、ニッパーナに向かう道を、瞑想メソッドによって細かく細かく作ったよっていうことなんですよね。これを非常に細かく細かくできていて、ここで細かく言ってくれたらニッパーナに確実に行けるよっていうのが基本線です。ですか？それが、まあ、あの仏教の基本の基ですね。ですか？そしてじゃあこれはじゃあニッパーナでどういう状態なことを言うの？言ったら、ここは作られたもので作られたものである限りは苦しみから逃れられないけど、なぜどうせ壊されちゃうからですよ。いいですか？作られたものがなぜ怖いかって言ったら壊れるからなんですよ。条件作られたものがなぜ怖いかっていうと条件によって揺さぶられちゃうからですね。じゃあこのニッパーナはどういう状態なのって言ったら、これがそれが何にもなくなった状態、何にもなくなってるから、もうこれ以上壊されることはないよ、そういうものがあるんだよね。はい、これがあの今ちょっと流行ってるゼロポイントですよ。ゼロポイントね。だからゼロポイントがなぜ画期的かっていうと、あの寺川の先生たちもヴィパッサナ入門とかよく喋られるんだけど、じゃあそれ一体何を目指してるのよっていうところをどうも口に濁してきたところがあるんですよ。でそうじゃなくて、あのヴィパッサナの何を目指してるのかっていうと、このゼロになるポイントですね。あの私と衣装さんの本にも消滅滅地のことが出てましたけども、消滅して滅していること自体が滅することを、ゼロポイントで、ニッパーナであるんですね。でここまでやります、ね、ですか。でこれが一応の基本線 でこの基本線すら結局分からなかったから何がなのか分からなかったわけですね。ですか。でなんだけど問題はだからここですでに1回アップデートが行われているの分かりますよね。つまり世間っていう、ニッパーナが存在しない、ところからニッパーナっていうのは存在するんだよっていうところで1回アップデートしてます。いいですか。でこれだけで結構画期的で、ですね。だけどこの今日のアップデートする仏教なんだけども、我々が一番力を入れてきたのはこの今言うアップデートではなくて次のアップデートなんですよ。まあ、ね、コンピューター iPhone だって iOS がね何回もアップデートしているわけです。 4.0 から 5.0 5.0 から 6.0 ね。だから次何回もアップデートして小さなアップデートと大きなアップデートね。で私たちにとっては大きなアップデートが2つあります、ね、でそして最初のアップデートがニッパーナというのが実際に存在するよねっていうのが1つ目のアップデートですね。で問題はもうそれでいいんじゃないのっていうところですねともう1回アップデートが必要なんじゃないのっていうところ、でそこで今論争が起こっちゃってるんだけど、それで私らはもう1回2回目のアップデートが必要だよねっていう立場なわけですよ。だから私がこの1回目のアップデートを認めるのは当たり前で、ね、私は2回アップデートしてるから、それは1回アップデートしてもう1回アップデートしてるから、この1回目のアップデートもちろん認めます。で問題はどこで分かれちゃうかっていうと、2回目のアップデートが本当に必要なのっていうそこなんですよ。本当はですね。でそれで、なぜ私らが2回目のアップデートが必要かっていう、ところね、ですか。で、でここは、なぜかって言ったらば、この、ナーマルーパっていうのは要するに誰のこと何のこと言ってるのって言ったら私なんですよ。皆さんなんですよ、ね、ですか、ね、でそういう私っていうものが ニッパーナをに到達する。そして私っていうものが、ニッパーナを、認識するっていう、そういう話になってくるわけね。ですか。でこれは無理だっていうね。無理だろうっていうのはどういう無理だろうかっていうと、原理的に無理だろうっていう、そういう話なんですよ。なぜで、これはだってこっちは作られたものであり、こっちが作られたものないものだから、これはカテゴリーが違うじゃないですか、ね、カテゴリーが違う。だからこれをそのまま認識するのは無理だよねっていう話に当然なるわけなんですよ。なんだけどこれ瞑想体験として可能なんですよ。可能なのね。ですか。で、ただいろんなあのこのニバーナに向かう道にはいろんな方法があって、まあ、これを直接体験できないようなメソメソともあるし、これを直接体験できるようなメソメソともあるんですね。でそれで問題はこれを直接体験できる、ことをして、でこれが実際に体験できたとして、じゃあそれは一体何を意味するのっていう話に当然なります。ですか。でそうなるとどういうことになるかっていうと、私が私っていう作られたものが、ニバーナっていう作られてないものを認識するのは論理的に無理だろう。でももしそれが可能だとしたら、これは何を意味するのって言ったら、私っていうのが我々が普通に思っていたようなもんじゃないよねっていう話にいきなり飛ぶわけです。いいですか。そこがアップデートしなきゃいけない理由であり、でそこがまさにある人にとっては、ある人たちにとっては全く理解できないポイントです、ね、でここで結局仏教史っていうのは2つに分かれてしまって、で1つはあくまでも今までの私にとどまる、ね、今までの私にとどまって、だけども今までの私にとどまったら、この私はニッパーナになることは、ニッパーナをほんのちょっとだけ感じることができたとしても、ニッパーナになることは無理で、無理だけどたった一つだけあの可能性があって、それがいつ可能性なのかというと、これは日本の仏教徒にとって何のリアリティもないのし、正直話してるんだけども、これがいつ可能になるかというと、この人がアラカンになって死んでいくことだけなんですよ。要するにアラカンになるってことは完全に煩悩が消えちゃって、でも消えるけれども生きてるから、生きてる以上ダメなんですよ。生きてる以上形があるから、ね、でそして、そのアラカンが死んで、その時アラカンの肉体は崩壊しますよね。でその時にようやくニバーナに一つになるっていう、そういう考え方しか起こらないよね。でそれでそれを向かって一生懸命頑張っているのがあのテラパタの人。じゃあマハヤナって一体何なのよって言ったら、ここがとんでもないことが起こったんですよ。マハヤナ の, あの最初のところでね。でこれがあの、アップデート仏教 の, あの一番核心部分なんだけど、なかなかそこまでみんなあの来てもらえなかったんで、ようやく来てもらえた。なぜようやくここがゼロポイントだよねっていうところが一応あの分かってもらえたから。でポイントは、私がゼロポイントを認識できるっていうのは一体どういうことなのっていう話に当然なるわけですか。で私がゼロポイントを、私がニッパーナを、認識できちゃうっていうのはどういうことなのって言ったら、もうその答えは私がニッパーナだからっていう話になりますね。でこれはこれ般若心経ですね。で、ごめん
ください。シギフイフ。これが最近ちょっと、シギですね。もうぐちゃぐちゃ。もう、シギとフ、フとシギね。これ何言ってるのかっていうと、私っていう形あるものがニバーナっていう空なるもの、形ないものと違わないよねって言ってるでしょ。そして、ニバーナっていう形ないものが私っていう形あるものと違わないよねって言ってますよね。ということはどういうことかっていうと、今まではこれをわざわざ言うってことはどういうことかっていうと、今まで違ってるって言ってたから違わないよって今主張してるわけね。どんな主張でも誰かが別なこと言ってて、別なことを言っているからそうじゃないんだよっていう主張をするわけですよね。つまり私とニッパーナっていうのは全く違うもんだよねっていうのが今までの常識でした。だけどそうじゃないんだよ、それ同じなんだよ、違わないんだよって言うね。これとんでもないじゃないですか。だからこれで私とは何かっていうのは大逆転しちゃったんだ。私っていうのは形あるものなんだけども同時に形ないものでもあるっていう、とんでもないことを発見しちゃったんですよ。これすごくないですか、ね、でこれをね、空っていうのは単なる実体がないですなんていうことを空に取る人いるんだけど、まあせいぜい形ないものには実体ないよねっていうぐらいだったら取れますよね。だけどこっちは取れないじゃないですか。形ないものをね、実体がないものが形あること意味ないですよね。これは誰かが言いましたけども、バナナは果物であるけども果物はバナナではないという、まさにカテゴリーミスなんですよ、ね、ってことは四季風に行く空風に四季っていうのは単にこの空っていうのが実体ないよねっていう、そんなやわな意味じゃなくて、もう私とニバーナイコールだよねっていうとんでもない意味になっちゃいます、ね、そしてそれだから、ここでとんでもない大転換が行われて、でそれで私とは一体何なのかといきなりディレクターに進めるまあ、今日はゆっくり話したいと思いますけども、今日一回ちょっとここで終えますけども、要するに、ここで自力と他力って言ったとしても、この自とは何、他とは何かっていう点でね、でこれでここでもうすでに、私っていうのが大転換を起こして、私っていうのは今までもう条件つけられて形作られて、どうせもう完全にすぐに年取って病気になって死んでしまうような惨めな私だったんですよね。でそれが、まあ、その惨めな私もそのままですよ。でそうなんだけども、だけども同時にそれはまたニバーナでもあるという、とんでもないことですよね。いいですか。だから、今私は、雲と、私の日本は雲と青空って言い方をよくするんだけども、雲と青空、要するに私は雲であると同時に青空でもある、青空でもあると同時に雲でもある、そういう二重構造ですね。でこの二重構造の私が修行するんだから、それは単純な話であるわけじゃないですね。だから二重構造だから我々は、雲が頑張っちゃうのが自力ですよね。で青空の力っていうのは他力ですよね。ってことは自力と他力のどちらが正解ですか、2つのうち1つですって食いつくわけじゃないんだから2つのうち1つ選ばなきゃいけないって話であるわけじゃない、ね、じゃあ自力と他力って言ったら何なのよって言ったらば、我々は雲として自力をしなきゃいけないけれども、それは同時に青空としてだから、そこにはもちろん他力が働いているっていうしかないですね。だから自力と他力のどちらかじゃなくて、それは全部、今の私の中に存在している、ですね。でこれがあって初めて空っていうものが、でそれで、この間の日曜日にも話したんだけども、私もねちょっと雲と青空の例えがちょっと甘かったと認めますでどう甘かったかというと、
なんか青空の中に雲が浮かんでいる、あなたは青空なんだよってまあ言い方してきたんだけど、ちょっと甘いんですよそれは。そうではなくて、青空ってどこにあるの、雲、それだと雲の外にあるように見えちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ、雲がそのまま青空なんだよね。ですか、青空がそのまま雲なんだよっていうのが、これもそのまま話している通りなんですけれども、だから今この私らのこのどうしようもない雲で形あるものじゃないですか。で形ある私らの肉体そのものがもう青空である。となるとこれ水野さんとさっき話してたんだけども、から自分の体っていうことが意味がなくなる、意味がガラリと変わる。つまりもし私がこのニバーナへこういうふうに向かっているんだったらば、私の肉体なんか全然何の意味もないんですよ、価値がないんですよ。だからあのテラバダなんかだと、体を大事にするって発想はゼロですね。だからヨガとかなんか一切やらない、だけども今私らが私とニバーナが一つとなったら、このどうしようもないこのね体っていうものは同時に青空でもある。そうすると体の意味がガラリと変わる。ちょっと一応原理的にはこうなりますね。これを今日あのたっぷりといろんな角度から話して話せるんじゃないかなと思いますけども、これがあの2回目のアップデートの急所の部分ですね。だからこの2回目のアップデートを認めるのか、それとも1回だけのアップデートでいいよねっていうふうになるのか、そこで今ちょっと論争起こってるんだけど、私らとしては2回目認めなかったら今日来てらっしゃる皆さん大丈夫、今日のお子さんですけども大丈夫、今日は成り立ちません本当に。あの禅だろうか念仏だろうか天台だろうか神言だろうか一切ないことがないです、ね、でなぜ成り立つのかって言ったらここだからですね。だから皆さんの問題ですよ、2回目のアップデートがね、アップデートで山瀬と藤田が何か適当なこと言ってるよって話じゃなくて、この2回目のアップデートが皆さんにとってね、禅宗、禅僧としての、ね、お念仏としての真言宗としての天台宗としての急所、の部分に関わってくるので、これの問題を今日ちょっとゆっくりと考えていきたいなと思います。はい、じゃあ西田さんお願いします。
いや質問とかもし新規さんに関してあれば質問があれば今この段階で質問とか
一人か二人かなか大事じゃないかな。アップデート1回目のアップデートしなきゃいけないんだということだったんですが、
うん、
この図で言うとアップデートは3になっている
。 3? だって世間から2へ1回アップデートして
これが1点目のアップデート
で、それから2から3へ2回目のアップデートして
これは3というのは今提唱なさってるのが3
です。そうです、中国計算ということですね。はい、
この、まあ、先生のハイレシピの理解というのはどちらかというとすごいオーソドックスな理解ではないかと思うんですけれども、
ね、はい、
それはでも多分日本仏教の中でおそらくその逆に言われてきたことでもあります。それを理解するために、まあ、成就なんですけども、それを理解するために行くところが浄土っていう理解になるんです
よ。あ、浄土に行って初めて理解できるってこと。
そうですね、はい、それを理解するための修行をおそらく鎌倉時代の早い時代にずっとしていて、
うん、はい、
まあ
はい、浄土行かないと分かんないっていう話。
だからそれがもし本音で分かるならばそれこそ分かる話がないので、
はい、あ、言いたいと分かります。はい、はい、ですね、ごめんなさい、お釈迦様の立場から言うとやっぱりニバーナっていうのはこの世で理解できるし理解しなきゃいけないし、 なぜそのためにこれだけ俺が教えてるんだぞっていうのがお釈迦様の立場ですね。だからこの、とにかくニパーナっていうものを、まあ、うちの師匠がビーバーの先生がね、ニパーナラギーパッパダっていうのが、別にその先生だけじゃなくて全てが全ての先生たちがそうなんですけども、本当に本気でニパーナっていうのをこの世で、体感するっていうのが修行の肝なんですよ。でだけどそれは1回目のアップデートであって、それじゃ足りないから今2回目のアップデートを今言っているわけで、そうすると2回アップデートすることによって、今言われたように私が今言った四季不意不空不意識と、これは別にあの全然山下の説明じゃなくて非常にオーソドックスのいいところの理解ですけどね。だけど私自身、私もともと創造主の人間だったんだけど、まあ、今でも三次元を前あの読んでみますけどね、座禅会で、だけど何か分からなかったんですよ。で色即是空、空即是色の前に色不異空、空不異色ってもう名前鑑定読んでるじゃないですかね、信号主の人だったら。なぜわざわざこんなこと言うのよっていうのが分からなくて、ね、だけどようやくちょっと待って、ちょっと待って、四季不異空で違わないよねってこれだけあの強調してるのは誰に向かって言ってるのかっていうと、当然違ってるよねって言ってる人たちに向かって言ってるわけですよね。あなたたちは違ってるよねって言ってるけども、そうじゃない、違ってないよっていうことを言いたいから言ってるわけですね。で違うよねっていうのがまさにこの理由で違うよねっていう言ってるわけですよ。でそれに対して違わないよねって言っちゃったらば、それはとんでもないこと言ってるわけですよ。あなたは形あるものだけども、だけども同時にあなた自身が形ないものなんだよっていうことを言い切っちゃう。そしたら私とは誰っていうのはそこでひっくり返っちゃってるじゃないですか。で私が誰っていうのひっくり返っちゃったらもう全部がひっくり返っちゃうわけですよね。修行することから何か修行の意味がない、はい。なので、お釈迦様的な、ことを言うと、ニバーナというのは今理解してもらわないと困る、その上で、でその時に本当に四季風異空空風異式っていうのは、理解できる、もしあのっていうのは私らは四季風異空空風異式四季風異空空風異式っていうのはもう染み込んでるじゃないですか、ね、この染み込んでいる我々がこれを本当にニバーナっていうものを、経験できたら一気にこの2つのアップデートが同時に起こっちゃうんだと思いますけどね。で寺間の上に何で起こらないかっていうと、やっぱり四季不異空不異しか全然染み込んでないからなんですよ、ですね、だからそういう意味で大仏教の坊さんたちがもう一回きちんとこのここら辺をやってもらうとものすごく面白いことになるんじゃないかなと、まあ、実際になってますけどね、はい、
あの先ほどのお話の中で、うん、世間苦しみな世界という話が出てきたんですけど、うん、そうすると、うん、ニッパーナを体験すると、うん、私たちが体験しているその苦しみっていうのが、うん、苦しみの姿も変わって見えてくるというか、その苦しみと思ってたのも苦しみじゃないっていうことになる。
そうですね、そうですね。だから世間っていうのはもう世間だともうニバーナがもうそんなものないから、とにかくこの世界の中で何とかやっていこうよねって言ったら、本当にささやかな苦しみを避けてささやかな喜びを見出すっていうぐらいしか手を打てないわけですよね。だけど今ニバーナがあるよね、あるところじゃなくてあなたがニバーナだよねってとんでもないこと言ってきたら、そしたらこの苦しみの一番のあれは生老病死じゃないですか、生きることです、年取って死んでいくこと、そのことの意味がガラリと変わりますよね。はい、
はい、すいません、完全にちょっと僕が、はい、はい、ちょっと一緒に、はい、をして、この後につなげたいと思うんですけど、あ、そうなんです。
自力他力っていうふうに使うのは、修行に関して使われる言葉ですね。自力の修行、他力の修行っていうことに関して使われる言葉ですけどね。で、修行っていうのは多分ここの図式を書いていると、こちらからこちらに行く時の、に関わる問題ですよね。修行って行って行くっていう、納めて行くっていうことですから、こっちからこっちに行くっていう話だと思います。で、その時に、問題になってくるのが、その自力とか他力とか、自力修行なのか他力修行なのかっていう話で、自力他力っていう言葉が使われるっていうのをまず押さえておかないといけない。だから、修行の話だっていうことですね。で、その修行のあり方に自力的なとか他力的なっていう、その態度の問題としてそれがあるっていうことになります。で、まあ辞書的な話になるんですけど、一応その自力他力っていうのを僕らは日常語でもよく使ってるけど、正式っていうか仏教の中でどう使われてるかっていうのはよく知っておいた方がいいと思うんですよね。で、浄土宗の方が、浄土門の方がおられる浄土系の方は、真宗浄土宗の方はどうかあるんですよ。はいはいはい。この言葉は浄土教が作り出した言葉ですと思っていいんですよね。禅宗の方から出てきてないんですよね。はい、浄土系の言葉だということですね。もう一つ言っとかなきゃいけないのは。それは、多分、まあ、この言葉が、浄土の入り口ですよね。まあ、ここにもう入り口があるわけ、あるわけですから、ここに入り口があって、ここを通っていくわけで、でこの最初の門のところに、まず最初チョイスが2つあるっていうことなんですね。浄土門と浄土門って言ったらいいですかね。浄土門、お子さんいるけど、自分は小脳門派っていうか小脳門系の人だって言うと手を挙げてください。一応その宗派的にね、はい、ちょっと見回してもらいます。はい、だから禅宗とか真言宗とか仙台宗とかは小脳門ってことになりますよね。はい、で浄土門系はさっき言われた浄土真宗、浄土宗ですかね、日本の場合は。他にあります？
自宗とか。
自宗もそうですね、はい、というものです。で、まずここで2つ分かれてしまうんですけど、この違いは分かります？なんでこの2つ、何が違うのか、ここで。で、そこで出るこの南行っていうと、異行っていうか、これもどうですかね。これもやっぱり修行の話ですね。ここの対応は間違ってないですか。はい、浄土門っていうのは南行の道なんですね。で、浄土門は異行の道です。で、これも多分この分け方自体は浄土系から出てきたんですね。涼子さんも今強調していたように、ある言葉を作り出すっていうのは、すでにあるのとは違うよっていうことを言うために出てきてるわけで、この見方は、こちらの流れがないときは言う必要がなかった、それしかないから。でもこの人たちが自分たちの立場を立ち上げるときに、自分たちを何ていうか、破壊と洗練するために向こうは あちらは、小道伝統的な小道だけど、こちらは浄土門で異業ですよっていう、こういう話ですね。で、ここで初めて、自力と他力っていうのが出てくる。ここまで分かりますよ。こういう文脈で自力と他力っていうのが使われてるっていうことになります。で、さっき、かよさんとか、 ゆうべ話した続きをちょっと今朝もう少しはっきりさせておきたいって言われたんですけど、この浄土の門に入った中に浄土宗と浄土真宗っていうのが日本の場合できたわけですよ。この自力と他力の話ってアメリカではほとんど知ったことがない、問題にならない全部自力だからですよ。他力っていうものがまだっていうか、まあ、もちろん学者さんは知ってますよ、その浄土の世の三部経とかの研究してる人はいるけれども、実践者の中に他力っていう僕たちが全部の文脈であった中にはほとんどは話題には ならなかった。それが僕は一つ僕らが問題にしたアップデートしなきゃいけないんじゃないかっていう風に思い出した一つの理由でもあるわけなんですけど、でも浄土の中に入った時に浄土系と浄土真宗と浄土宗っていうのがあって、法然さん親鸞さんと、この間の関係って非常に面白いですけど、あんまりよく分からないんですけどね。さっきの話だと自力の念仏って言ったらいいんですかね。でこちらの修行はこれが念仏になってるわけですね。で念仏異形と言われて、こちらはどちらかというと座禅とか瞑想というようなものですね。具体的な形で言うと
戒定慧とかそういう感じです。
ああそうそう、三戒とかね、はい、まあ伝統的な修行体系でやっていくのがこちらの方ですね。あ、戒定慧ですね。戒定多分僕ら仏教の、イメージ、お坊さんのイメージで多分伝統的には多分こちらのイメージでした。こういうのを専門的にやってる人を出家とか僧侶とかって言うわけですよね。浄土真宗は浄土宗は非僧非俗とか言わないから、それはあんまり使わない。で日本の僕はありがたいところっていうのは、この自力と他力がちゃんと話題になって、こう議論できる文脈、土壌があるっていうところですよね。だから今日なんかでもこう自力と他力で、まあ、そのテーマだから来た人もいるんじゃないかなと思うんですけどね。ここまではちょっと教科書的だけど、一応自力と他力ってこういう文脈で使われるんですよっていう。それで僕がちょっと今日言いたかったのは、大体自と他ってこういう2つに分けること自体が問題になりますよね。これつまり相対的な意味の自と他で、両者が言ったみに相対的に分けておいて自力なのか他力なのかっていう話と、もう一つは僕は清田真理さんの本とか昔読んだことがあって、その有名な絶対他力の妙有に上達してっていうのは、いきなり最初から絶対他力っていうか来て、この存在じゃないっていうのが精神主義っていうのに書いてありますね。絶対他力、だから次にある相手がないという意味の絶対ですからね。だから自と他っていうふうに使っても、まあ、絶対自力っていうのはあまり聞かないけど、あるとすれば絶対自力とか絶対他力っていうのは この話じゃないっていうことです。ここがごちゃごちゃになってると あまり建設的な議論にはならないということで、僕らもだからこの字レベルで自と他っていうよりは、このレベルの他とか自っていうか、この力ですよね。この力の話をしたいなと思ってるんですね。で、こちらからこちらに行くっていう話ですが、仏教で強調しているのは、こちらの立場をいかに延長しても絶対こっちには行かないっていう、両さんも言いましたけどね、 V が V のままでいくらその真面目にやっても V からは無意が出てこないっていう、ここに絶対のこの境目があるっていうことですよね。これ分かりますかね。ちょっと持ってきたいです。いろいろ引用があって、まあ修行的な言い方だと、こちらの立場でいくら修行してもそれは業を積み重ねてるだけで、こちらに行くことは何の橋にもなってないっていう、むしろそれを重ねれば重ねるほどこっちから遠ざかっていくっていうような、まあいろんな言い方はあるけど、そういう立場がある。ここは皆さん認めます？僕よくなんか 3.0 みたいな話してると、2.0 をやってるとそのうち 3.0 に変わるっていうような楽天的なことを言う人がいるわけですよ。努力で、それで努力の挙句努力が無駄だっていうことが分かって、3.0 と0になるとか、なんかそういうような言い方されるので、やっぱり僕らは努力から始めるしかないんじゃないかっていうんですけど、まあそれはグッドニュースかもには聞こえるかもしれないけど、それ本当なんでしょうか。最初からじゃないとそのうちそうなるだろうっていう話を僕はちょっとどうも、なんていうか、その保険は買えないっていう、その株は買えないっていうんだけど、インベストしてできないんです、その考えは。私はこれ後でちょっと皆さんの議論も入れてもらいたいんですけど、ですので最初から正しい、道筋に立たないと、とにかくこの道筋の中で、この範囲内で、盲信でもいいし、昇進でもいい、この立場に立って生きている人の言い方が盲信とか昇進とかいろんな言い方があるんですけど、この盲信とか昇進の展望の中で考え出したやり方で、それをいくら頑張ってもそれは、夢の中で問題を解決しようとしているだけで、夢は覚めないところです。だから夢はまず覚まさないといけないってことで、夢が覚めないといけないんですよ。夢の中で夢を覚めるために移動したらいいかっていう、工夫をするのとは違う部分になります。ここの違い分かりますかね。夢のままで夢をから覚める、夢を見ているのと、夢が覚めるのとは違うということです。で、自力っていうのは、私が使う自力っていうのは、このままでなんとか強引にこっちに行っちゃえっていうか、行ってやろうとする態度で行われているものを全部自力っていうんじゃないかと思って、だからさっきの この文脈がちょっと違う、こちらから見るとそれはそう見えるのかもしれない。どうなんですかねそこが問題、難しいところなんですけど、で、僕はこの聴導音のこの行のやり方もここで今言ったような自力ではダメっていうふうに思ってるんですよ。で、僕らの、だから辞書的に僕らをの僕前奏ですけど、前週のものですけど、聴導音で難行やってて自力の座禅をやってるっていうふうに常識的な意味で言われるとちょっと違うような気がするんですね。僕が習って、やってるような座禅はそういうレッテルが貼れないような座禅をやってるつもりはいるんですよ。やろうとはしてるんですね。例えば道元禅師の有名なこの自分に、ただ身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れて 仏の肩より行われ、これに従いもていくときっていうような表現があるんですけどね。身も心も放ち忘れるっていうのは、この小さなこれ、この自力を手放してっていう意味ですよね。仏っていうのはこちらですからね。仏の肩に投げ入れるっていうことをする。そうすると仏の肩に行われて、それに従いもていくときっていうふうにあるわけです。よく読めば、私のすることもちゃんとあるんですよ。身も心も放ち忘れなきゃ、放ち忘れて仏の肩に投げ入れるってことは私がやるっていうからそれが必要条件なんで、じゃないと仏の肩に行われるってことがない。で、仏の肩に行われたやつに従い持っていくっていう私の仕事もちゃんとあるっていうことですから、まあその自っていう意味難しくて、自力じゃなくてこのじっと立っていうふうに分けてもいいし、まあ青空と雲ですけど、 3.0 的っていうか、徳善さんが話、まあ表現ちょっと違うけど、これとこれがこういうふうに、どういうんですかね、どこからがこの字っ、でどこからかが分かんないような、こういう循環がの中でこの行っていうのが行われる、あるいはそういうあり方の行を探ってるとか探してるっていう、そういうことですね。私だけが一人で全く他の、他っていうものを、考慮しないでやるんでもないし、全く他に預けてあとはよろしくで昼寝してるでもないようなあり方です。そういうのが僕は絶対他とか絶対自力というか、この相対を超えた絶対の修行というか、絶対の行というか、相対的な行、私がどうこうするっていう話じゃない行というものがそこに、ね、成立するんじゃないか、そういう成立する、そういう場を道場っていうんじゃないか。そうじゃないと単なる単なるトレーニング場か、単なるセラピー、セラピーってのは、はい、お腹、腰が痛いです、直してください、お願いしますってやってもらう、一方的にやってもらって、お金払って帰るっていう、それからトレーニングルームっていうのは、自分が一生懸命こう、100回上げて、筋肉いくらついた、いくらついたっていうようなことで、それに対してお金払うみたいな、そういう場になってしまうんだけど、こういう字、と他がこういうような感じで循環してるか、境目がなくなってるような行が実践されている現場を道場っていう。で、僕らとしてはそういう道場をどうやったらそれが成立するかっていう話を。3.0 的な行っていうのは、僕自力他力の文脈でいうと、そういう自他力っていうのか、その、自力でもあり他力でもあるっていうのはどういう自、なんかそういういい言葉があれば、発明すればいいと思いますけど、そういうイメージで今は考えています。で、僕はアメリカとか西洋で、つい最近できた映画のドキュメンタリー映画の中でも話しているんですけど、アメリカで気がついたのは、ニルバーナをゴールにして、そのゴールを達成するっていう心構え、身構えで一生懸命やっていくっていうのでは違うっていうことですね。で、それは 2.0 で僕は呼んだわけです。 でも、日本のように、何にもしないと、そういうことは言われてるんですけど、そのニルバーナとかそういうことは、言うけど、実際は何も行われていない。で、何も行われなさに2通りあって、私は凡夫ですからやっても無理ですっていう、凡夫であることを口実に何もしないのと、 私はもう成仏しています、本来仏ですからする必要はないですっていうのを口実に何も言わないかと2つあるわけです。でそれもダメなんですよ。だからそれを 1.0 と僕は呼んだわけですよね。そのスローガンはあるけど実際何も行われていない。で行われなさに浄土的な口実、私は凡夫ですから無理っていうのと、衝動的な本来仏ですから何もっても OK っていうのでやらない。でも 3.0 は修行の面でいうと、あのどちらでその1でもないし2でもない、まあ、それと区別意味で3別に言えると1でもよかったし2でもよかったし C でも B、D でもよかったんですけど、一応1、2、3という仮につけたんで、別にあのそれ以上の以下でも以上でもないんですけど、本来的には3的だったんだけど、人間の悲しさで2的に堕落するか1的に堕落するかってことが、まあ、歴史上というか現実の中で起きてきたなんですよ。だからそれをそれじゃあ僕らとしてはピンとこないわけです。 どちらもね一的な、二人とも一的な中で、仏教を手がかりにしてもうちょっとちゃんと行きたいなっていうか、まあ触発されてしたわけだけど、それじゃあ一的では満足してないわけですよ、何も起こってないわけだから。でも任意的なとこに身を置いてもやっぱりこれは違うだろうっていうのはやっぱあるわけで、じゃあないなら自分たちで開発するっていうか、伝統に学びながら改革していくしかないよねっていうんで、まあタイプがね お見かけの通り全然違うから全然違うあのケースをやってますけど、基本の問題意識は共有しているので、まあ、そういう話ができたわけですね。で 3.0 っていうのはいろんなバラエティがあってもいい、その枠の中でその人なりの現場とその人なりのテイストで、個性にあふれてやっていけばいいと思うんですよ。 それが3的で決めてしまわない、自発的にそのなんて生成していくみたいな面があるので、3.0 的な方が花盛りで、もう鎌倉の仏教って多分そういうことが起きようとしたんじゃないかと思う。だから花盛りだったんじゃないですかね。聖道門の方もいろいろ個性的な人が出てきたし、浄土門でも出てきたし、それから中国の禅の木工機なんかも 3.0 的なエイトスっていう雰囲気があったから、あんだけ個性的な禅僧たちが現れて、いろんな表現方法でやれたんじゃないかと思うんですよ。だからそういう意味でどうしてその禅の木工機とか鎌倉時代にあれだけこうバラエティに富んだ、仏教が成立したかっていうと、それは 3.0 的だったからじゃないかなと今思っています。 3.0 はそういうこういろんなのを生み出す時に、出てくるような、あるいはそれを支えるような枠組みとしてあるみたいな。だから 3.0 ってこれですね、カチッと決めるというよりは 3.0 に触発されて皆さん のそれぞれの現場で在家も出家も、どこも女も、若者も年寄りも、ワクワクしてなんかそうやってやっていくっていうのを応援するっていうか、許すっていうか触発するようなそういうもんでありたいなと。で仏教 3.0 教には0教っていうのはありえないので、 3.0 的態度しかないんじゃないかなと思って、で今日はそのまだちょっとこれで終わりますけど、自力と他力という技術でやったんですけど、その 3.0 的な問題態度でその今は通用している自力とか他力とかとかどうなのかな、前回の師匠体とか、その前は体は何だ、北海道では、ね、今朝の話で体の問題やろうっていう、その大抵の宗教って陽さんも言ったように体って我々この、ここに釘付けにしている嫌なもんだってネガティブなんですよ。だから死ぬのを待たなきゃいけないような、そういうなんかネガティブな レッテル貼れたものがこの体っていうことに、まあ、仏教だけに限らず、ありますよね。でも 3.0 の時になると、その四季食税空気ですから、四季ってこの代表はこの体のことですがそのニルヴァーナと変わらないっていう、ニルヴァーナっていうことですからね、全然修行の、景色も変わってくると思うので、まあ、北海道ではそれをテーマにしようかなと。まあ、一応全然分かんないです。あと 2,3 分ここの分担があるので質問かコメントがある。はい、
新書の教えをいただいているものなんですけども、先ほどのお話の中で、まあ、私の感覚というか以外だと、小動物を取るのか、どうなのかという部分の中で、修行という分野言い方をされたんですけども、私の時代だと浄土門の場合は修行という言い方しないで、まあ、如来の栄光ですでに救われてるんだよと、そこで信仰の信を持つことがすごく大切だということを、まあ、言われているというふうに、まあ、理解してるんですね。で、比叡山に法然上人も親鸞上人も20年おられて、どうしてもそれで救われないという中で比叡山を降りて、その中で念仏の修行も天台宗の中の修行の一つで、まあ、いわゆる自力の念仏みたいなことから始まって、その念仏の中で称名念仏、高尚念仏というものを取って、まあ、先着本願という形で法然上人がされて、まあ、それを追って親鸞上人が降りられたと。ただ異業とかいう言い方も、まあ、教えていた中で分かったんですけども、単に南無阿弥陀仏を唱えればいいということではなくて、その前に自分がどんだけ、まあ、結局小動門で救われるのかと、どこまで救われた人がいるのかと、でどれだけ惨めな自分自身を見たときに存在なのかと、いわゆる門の不足 の門徒なのかということを徹底的に見つめた中で、ということの中でお念仏しかないということで、妙法ということに行き着いているんじゃないかなと思ったので、なので、自力の念仏ということは多分真珠の中ではありなくて、如来の方からもすでに救われていると、うん、如来栄光ということで、凡夫だろうと悪人だろうと全てが救われているんだと、そこに早く気がつきなさいというふうな教えだというふうに今の私は理解していますけども、その辺はどうでしょうか。
いや全然OK ですっていうでも念仏は念仏の信者とは言わないで、やっぱり念仏の行者っていう言いますよね。それから増行とか大行とかっていうのは、大行って大行っていうんですかね、大きな行とかありますよ ね。で増行っていうのは
商業と増行、
商業新しい行ね、はい、商業と増行、でこれもね、念仏だったら商業で、座禅は増業っていうふうには言えなくて、言うもんじゃなくて、念仏も、ある態度次第で増業になってしまうと思うんですよね。で、まず字と他を分けて、でこれがその症状仏教といった場合は、テラバダのことを必ずしも指しているわけじゃなくて、症状的な態度での人っていうんですね。症状ってまず字と他を分けて、で、るっていうのが一つですね。それでこう自分がやる。もう一つは少量的な態度って、この積み上げていくっていう態度があるわけですね。1回よりも2回の方がポイント制みたいですね。ポイント積み上げて、1000点たまったらゴールみたいな、そういう考え方は少量的な、自分を分ける、人を分けるのと、そういう修行を積み上げていくっていう態度ですね。だから念仏も積み上げていこうっていう態度をやったら、それは多分増強になってしまう。で座禅も同じで、座禅を積み上げるつもりで、やってたらこの増強になってしまうんですよ。だからこの小と増を分けるときのは、それはコンテンツじゃなくて、ワットじゃなくて、ハブをどういうふうにやってるかっていう、態度の症状的か、大丈夫的っていうか、 かね。大乗的はこれと違ってて G とダを分けないんですよ。それから積み上げないで、積み上げないっていうことは1回きりで完結っていう、続きなしっていう、それ続くがないっていう、その時決着 つけるっていうような態度ですね。だから これは態度、態度とか状態って言ったんですかね、こっちのあり方みたいなものですね。僕はこの言葉を新宿で知りました。これは、私がやってるようじゃない、私に起きてるんだけど私がやってるようじゃないと、阿弥陀さんって、まあ、他力によって成立している、私において成立しているようだっていうような説明をされてたので、あ、それは僕は全く農業の一徹さんが言っている座禅と変わりないから、座禅を座禅をどうやったら対応という言うに値するような行為とかっていう、そこに僕らの、まあ、衝動門の立場としては工夫のしどころがあるわけですよね。こういう問題が多分議論されるのは日本に浄土系のがしっかり根付いてるからだなと僕はもうさっきも言いましたけど、 ありがたいことだと思いますね。こう衝動門だけでゴーゴーっていうのができないような、できないって言ったらおかしいけど、カウンターのバランスを取ってくれる衝動門のカウンターのでバランスを取ってくれる衝動門がちゃんと読んで、機能してるか息づいてるっていうのは本当に、どういうの、珍しいっていうかありがたい状況だと僕は思ってます。はい、ありがとう。じゃあ一応2人の話が終わって、
はい、グループに分かれてディスカッションということで、行きたいと思うんですけど、そうですね、前3つ、後ろ3つという形で、グッズのグループに分かれていただきますか。適当に分かれてもらっただけで、大体、ね、8人から9人ぐらいになるかなと思いますので、それで前3つ、後ろ3つで、ちょっと企画で固まってもらっても結構ですので、分かれていただきたいなと思います。まあ、大体文脈が鎌倉仏教で進んでいるので、ぜひ皆さんから頑張ってこうですね、いただきたいな。
はい、ちょっと分かってください。はい、8人ぐらいで、まあ、7人でも6人でもいいですけど、
大体いいですね。はい、
はい、はい、エンジンを、エンザを組んで、はい、適当に、まあ、司会とかそういう人を決めて、自発的にやってください。
じゃあ本当にどなたか進行役を手を挙げていただいて、この方に進めていただいて、まだ最後の時間がありましたら金が飛びますので、ね、それはいいです。
でもなかったとか準備ですよ。 最初から時間を使って 違いを感じたのかちょっと分からないけども、
はい、どうも。
じゃあ、次の方へ移りたいと思います。
対談っていうよりはどうしてもご覧にしたいっていうようなことが確信があるようなことで、本当は一人一人一つグループずつぐらいね、代表的なトピックを挙げてもらえばいいんですけど、ちょっともう時間がかかない、まあ、午後、最後にそういう時間があるのであと15分ぐらいなんで、まあ、それを考えていただいて、何かそういうトピックがあればどうぞ。それ答えの話で、はい、
生きてる中でさっきの行ったり来たりの感覚っていうのをどういう風なものなのかっていう質問があって、
生きてる中で行ったり来たり
その
どこ行
ってるの、浮いと向いとの感覚
行ったり来たり浮いと向いと、
まあ、循環っていう話が出てたんです
けど、あとこちらも同じような話で、浮いなのに無いがどうしてる、
あ、はい、
直接
分かる、はい、
ちょっと直接言ってもらえます、
はい、すいません、ウィとウィのところの話なんですけれども、私たちが、さっきの話でしたら、条件付けられた世界で生まれて今ここにいるんですが、だからそれしか体験したことがないのに、経験も体験もないウィの世界っていうのをどうして分かることができるか、うん、頭ではなくてそこに行けるということを 信じるではなくて体感することができるのかということと、私が今この生きているこの状態でその世界に行くことが可能なのかっていう、
ああ、なるほど、いかにいきなり、どうぞ、
はい、可能ですなぜかって言えば、あなたが無理だから基本的にはね、だけどもちろん全然言いとこないでしょ、ね、だからそのもし私らが単なるウィーの存在でコンディションの存在 でそこから一生懸命一生懸命行って、まあ、ようやくアンコンディションでにせいで、でもアンコンディションせいで触れるぐらいなんですよ。で実際に入れないわけですよ。実際入ろうと思ったらこの体がなくならなきゃいけなくて、煩悩も一緒に煩悩がついてたら基本的には煩悩がついてこの体がなくなったら、もちろん見えないし、それというのは僕の考えなので、で煩悩もなくなってこれは消えて、それでようやく私らが入るっていうのが、まあ、一応 2.0 の考え方なんだけど、私らそうは考えないで、もともと私らが無意だったですね。 でもピンと来ない、ね、でだからこそピンと来ることにどうしたらいいのっていう、でそれで私は今私のところだと2つですね、で私らが無意として存在するときに大きな特徴が2つあって、1つがもちろん慈悲ですね、慈悲、それからもう1つが今流行のマインドフルネスですね。で私らが、慈悲っていうのはね、誰々が幸せでありますように、苦しけるのも幸せでありますようになんてことは条件作られたあなたが考えられるわけないんですよ。いうことはできますよ、誰々さんが幸せでありますようにって、まあ人のメソッドやったことある人多いと思うんですけども、でも全部偽善だし、たくさんあるしファンタジーだしね、だからまさに悪い意味の自力の修行ですね。でそうなんだけども、慈悲 の瞑想のポイントっていうのは、まずウィとウィの関係 だとしたら、この私、どうしてもウィだと思い込んで何十年と生きてきた私を、ウィ、今ウィとしての私として生きようと思ったら、やっぱり引っかかりが必要じゃないですかね。でその引っかかりっていうのが慈悲。でこれちょっと慈悲の瞑想を、まあ、後でちょっとやりますけれども、その時に、自分が無意の方に、あ、ごめんなさい、無意の方に立つ、ね、これいろいろちょっと微妙な微調整必要なんだけども、その時に本当に心の底から、人しけるものが幸せでありますようにっていうことが本当に実感として言える、実感として言える、これは無意の穴ね、皆さんの言葉、心が出るはずがないんです。
でその時に、ああ自分がやっぱり本質では無理なんだなっていうのは感じる。それからもう一つがマインドですね。これマインドです。今ぐちゃぐちゃになっちゃってるんだけども、なぜぐちゃぐちゃになってるかというと、悪い意味の自力になってる。俺が気づいてやるぞってね、俺が気づいてやるぞっていうことをやったって、どうせ気づけない私がなんで気づけないわけダメなんだっていうふうになるようになってるんですよ。だから気づくっていうのも、なんかいかにもこれ自力じゃないですか。気づくぞって、なんかいかにもで自力でできそうなんですよ。だけどできるわけないんですよ。でこれもアップデートの中で散々言ったけども、この、自力であるね、ウビであるお猿さんをなんとか首根っこ押さえつけて、対象を見させるのはマインドフルネスではあって、そうではなくて、まあ、マインドフルネス、僕は私は結構最近はもう言っちゃってるんだけども、私が無理の立場に立った時に、青空としての私が青空としての呼吸を見る、青空としての体の感覚を見る、青空としての瞑想対象を見る、だから そこにはもう主体と客体は関係ないんだけども、そうなって初めてマインドフルネスが成り立つ。だからマインドフルネスっていうのも、無意である私を自覚する、一番良いことで、だから慈悲とマインドフルネスっていうこの2つをきっかけとして、ね、だからこれも今まで慈悲とマインドフルネスも聞いたことあるじゃないですか、ね、だけどそれも全部悪い意味の自覚で、俺が慈悲を持ってやるぞとかね、俺が気づいてやるぞってやって大失敗してきたっていう、だからそこら辺をきっかけとして無意である私っていうのを自覚していくっていうのが、方法ですね。はい、
普通ふいふいってなんか痛い痛いっていうあの表現があったので、こうやって考えてると、これはふいふいの考え方、こういう考え方がふいの考え方なんですよ。でふいからふいに行くみたいな感じですよね。だからで、ふいが体験できる、自分の体験の対象として体験できるようなものとして想定して、それを体験しようっていうあのプロジェクトにしてしまうと、無意がこれ全体があの無意の行為になってしまうので、最初から無意と無意の、関係をこれじゃなくて、まあ、これもまあ原理的には違いないんですよ。こういう形で変えないと行ったり来たりするものじゃなくて、あの無意がのままが無意っていう、まあ、ローションもそういう言い方したけど、そういう言い方をあのこの関係を2次元からこれは、まあ、3次元というか1次元上げないといけないですので、無意を体験するということはないです。無意は表現はできますけど、体験は、ね、私の体験にはならないものとしてある。で無意の世界というのは全て体験の、対象になる世界ですよ。だから全部手応えがあるんですよ。無意って手応えがあるものっていうふうに思ってますけど、変わったらカツンってなんかぶち当たって私に対して跳ね返ってくるものですよ。でいいにせよ悪いにせよ向こう側に置けるものが無意の世界です。無意って向こう側に置けないものなの でなので対象としては存在しないんですよ、ね、でそれから体験の対象にはならないものなんです。でもないんじゃないんですよ。例えば春ってどこにあるんですか。春ってどこって言えないじゃん。全部春ですよね。春が来たってここまだ春来てないみたいなじゃないんで、全部春じゃないですか。それで咲いてる花、そよいでる風、泳いでる中、全部春なんですよ。だから全部この僕らの無意になってるのは全部無意なんですよ。だから無意の表現としてあるわけです。だから咲いてる花もその風も全部春の表現。だから春を体験するって言ったら、コロッとした春にしないと僕らは体験できない。春全部っていうしかない、ね、だから無意全部が無意だ。ですので春っていうのはものじゃないですよね。何なんですか。状態、働き、だから そういうものだからないけどあるっていうか僕らとしては多分無意の世界でずっと自分の 経験の対象にならないものがないっていうふうに思ってるけど、経験を成り立たせているものでもいいです。この部位を成り立たせている働きというしかない。だから僕らができるのはその働き、部位なものがこれをそれを支えているものを対象にすることができないんですよ。この目が目を見れない、僕の目は全てを見れるけどこの目だけは見れないんですよ。でも僕が見えてるっていうあの事実がこの目の存在を証明しているということになります。で無意も多分これは全部あのメタファーです、例えですので、そういうあのとこから類推してもらうしかないことです。ですから、行ったり来たりできるようなもんじゃないというふうに思ったこと、どこに行ってもそれは無意の無意に出会っているというしかない。だから僕が無意を何とかするようなものじゃないです。僕を何とかしてくれているのが無意なので、発想がガラッと変わって、こう顔がこううまくないんだけどね、ここが黒だっけ、でこう多分こういう絵があるとするじゃないですか。で僕らは これを見てると壺花瓶みたいに見えるわけですけど、その限りではここに顔があることは絶対見えないんですよ、ね、でもこれが壺に見えるためにはこいつがないと見えないわけですよ。何の話かなこれずっと字の逆転みたいなものですけど、ウィとムイもこっちからこれを眺めてる限りはもう間違いです。こっちからそのずっと字の反転みたいなこうあっていうそういう気づきがあると、こっちからこっちで想像している無意ってそういうのじゃないっていうのが分かると思うんですね。だからこの方向にはないんですよ、この方向というか次元を一つ足すしかないっていう風な例えで言うしかないですね。いろいろ考えて次元足すとかこれとかその春と咲いてる花の例えとかいろいろ持ち出すしかない、余計分かんなくな
るから。どんな感覚、
だから宿題終わったっていう感じですね、僕の場合は。これにぶち当たらなきゃいけないと、そういう宿題があったと思ったけど、宿題も終わったっていう。だから宿題終わったら外で遊べばいいわけですよね。だから宿題のない、だから受験生の時代終わって大学に入ってあとは大学生として勉強すればいい、遊んでもいいし、何やっても大学生ですよ。こっち手前は大学生にならなきゃっていうのがまだなってないっていう意思でここに来てるっていう感じですね。こっちは大学生もうなっちゃったんで、あとは何やっても大学生だっていうっていう感じかな。はい、だからそっから始まる人生っていうのがあるし、もうこうなんかこういうのが真って言ったらいいんですか、疑いがようがない、私は入ったんだろう入ってないの、ここはだけど入ったことを信じようってない、これはもう、どこに行っても飛び跳ねられるっていう、どこで飛び跳ねてもこれ海の上だ、海の上で中でやってるっていうか、どこに行っても春なんですけどっていう感じですね。すいません、こういうのが、流れに入って寄るかとかいうイメージですよね。流れに入ったっていう感じですよね。寄るかっていうのがあるでしょ。だからもう水臭くないんですよ。これ水臭い。無意が水臭い。これ水臭くない。親密。だからそういう感じかな。親密です。親しくて、親密。親密な感じ。世界にいるのも親密な感じ。よそよそしくない。水臭くない。
それでは続けていただきたいところではあるんですが、12時でお昼の時間になりましたので、ここで1時間休憩を取らせていただきたいと思います。次は1時からですね、実際に、実践ということで座っていただくという時間になります。
で一番最初朝あのスタンテーブルここではこうやって書いてるんですけど消してしまったんでこうメモあります前に置いておきますので気になる方は前に置いておきますので結構かと思います。じゃ次1時まで休憩の方でゆっくりとお話したいと思います。
あんまりお腹いっぱい食べ過ぎないようにあのした方がいいです。はい、ありがとうございます。